今日からまた再び、ルカの福音書に戻ってまいりました。前回、ルカの福音書の公開説教、ずっとこう続けて連続の説教が9月の終わりでしたので、ちょうど1ヶ月ぶりにですね、再びこのルカの福音書に戻ってきました。先ほどお読みしました9章のですね、51節からのところを見ていただきたいんですけども、51節を見ますと、イエスは天に上げられる時期が近づくとエルサレムに向かう決意を固められたと。ここにありますように、ここからイエス様の公の生涯も一つの大きな転機、分岐点を迎えることになります。そうしたイエス様の緊迫した様子を肌で感じたんでしょうかね。弟子のヤコブとヨハネがですね、主よ、お望みなら天から火を降らせて彼らを焼き滅ぼしましょうかってこういうふうに言ったんですね。喜ばれると思って言ったんだと思うんですけども、イエス様はそうした二人の弟子たちを戒められました。そして57節からは、私たちの新教大学聖書では弟子の覚悟という込み出しがついていますけれども、イエス様の弟子としてイエス様に従って歩いていく者に対する覚悟が語られています。で、今日は主の弟子として生きるっていうことについて、ご一緒に考えてみたいと思うんです。私たちみんなが弟子として召されているわけですけれども、イエス様の弟子として生きるっていうことをもう一度ご一緒に考えてみたいと思うんですね。さて、一行が進んでいきますと、ある人がイエス様のところにやってきまして、そして57節を見ますと、あなたがおいでになるところならどこへでも従って回りますという人が現れました。自分から申し出たんですね。で、それに対してイエス様がおっしゃった言葉が、58節のところに出てくるんです。狐には穴があり、空の鳥には巣がある。だが人の子は枕するところもない。人の子っていうのはイエス様がご自分を呼ばれるときに、人の子ですから、イエス様のことを表しているわけですね。動物や鳥にも自分たちの寝床があるのに、私にはゆっくりと身を横たえるようなところもないんだと、イエス様はそういうふうに言われました。覚悟はできているかということでしょうか。そしてまたどうでしょうか。今度はイエス様の方からですね、招かれた人が出てきます。イエス様がある人に対しまして、私に従いなさいとお招きになったのに対して、その人はどうに答えたでしょうか。主を、まず父を葬りに行かせてくださいって答えました。そうしますと、イエス様は死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい、あなたは行って神の国を言い広めなさいとお命じになりました。そして3番目の人の例ですけれども、主をあなたに従います、しかしまず家族と暇乞いに行かせてくださいと申し出たのに対しまして、イエス様は次のように言われます。好きに手をかけてから後ろを顧みる者は神の国にふさわしくない。つまり、1番目と2番目の人のちょうど、中間的な立場の人でしょうか。先ほども触れましたけれども、このところに弟子の覚悟っていうタイトルが付けられているんですけれども、私たちもここに出てくる3人の人たちのようにですね、いろんな形でイエス様から招かれて、その招きに応じてイエス様を信じて弟子としての歩みを始めた者たち、私たちですね。で、ここでイエス様は3人の人々に対して三者三様の導きをお与えになりましたように、私たちに対してもですね、それぞれの仕方で私たちにふさわしいお声を聖書を通して語りかけ、私たちにふさわしい導きを与えようとしておられる方がイエス様だということですね。ところで、弟子というのはどういう存在なんでしょうか。少し弟子ということについて考えてみたいんですけども、弟子というのは特別な目的を持って、イエス様から招かれた者たちのことを、弟子というふうに言います。そしてイエス様はそのイエス様の招きに応えるように、イエス様の方は願っておられるということですね。 そしてここに出てくる3人の人のように弟子としての覚悟を持ってですね従ってくることを、まあ、主は願っているということでしょう。英語で弟子として育て上げるっていうことはディスプリンっていうふうに言いますけども、これはディサイプル、弟子という言葉からまあ来てる、その言葉と同じこう兄弟関係にあるわけですね。弟子として育て上げるディスプリン、このディスプリンという英語をですね日本語の辞書で引いてみましたら しつけ、まあ、親が子供をしつける、そのしつけという日本語が出てきました。弟子訓練というのが日本語ではしつける。先日幼稚園の保護者会でもお話しさせていただいたんですけども、国語辞典、今度英語の辞典とか国語辞典の忙しいんですけども、今度国語辞典を調べてですねしつけっていう言葉を調べてみたんですね。そしたら2種類の漢字が出てきたんです。今日 の説教のアウトラインにその2つ の漢字を書かせていただきましたけども、身が体が美しいと書いてしつけっていう漢字がありますね。皆さんどちら の言葉を思い浮かべるでしょうか。それから仕事の、まあ、しつけ糸のしつけという漢字を当てることもありますね。で実はこの身が美しいと書くしつけの方はですね和製漢字だそうです。中国の方にはこの漢字がないそうですね。私初めて知りました。でこのしつけるという意味はもうこの漢字のここにこう込められているように見栄えを美しくするという意味、人の目を持って人の振る舞いを、まあ、規制する、まあ、ある意味でのしつけであります。まあ、私は自分のことを振り返るとですねそうやってしつけられてきたかなっていうふうに思いますね。そんなことしたら誰々ちゃんに笑われるでしょうとかですね、ほらそんなところでだだってこねてないで誰々ちゃんが見てますよとかみんな笑ってますよとか、何しろその周りの人たちの目を意識させてですね私をというか子供をこう訓練していく、しつけていくっていう、そうしたようにそのようになんかしつけられたかな、そしてまた時々そのように子供をしつけてきたかなっていう感じがするんですね。そしてそのようにですね自分を制してきてるかなっていうことも感じることがあります。皆さんいかがでしょうかね。でその結果どうなるかと言いますと、人の目に自分がどういうふうに映るかっていうのが一番の関心事になるわけであります。しかしある方が言ってましたけれども、聖書の弟子、まあ、ディスプリン、それは人の目を持って行動を規制する生き方、人の目にどういうふうに映るかによって自分の行動を決めるのではなしに、むしろ神様のご意志は、神様のご意志は一体どういうご意志なんだろう、神様の御心って何だろう、その神様の御心に生きる生き方が実はこのしつけ、ディスプリンの方向性であります。人がどういうふうに見ているかではなくて、神様が何を願っておられるか、主の御心に心が集中していく、そこに焦点が絞られていくことが、まあ、弟子の生き方ですね。人がどう見ているかではなくて、で私はこの関連でですねこの弟子ということをずっと1週間考えながらこの説教の準備をしたんですけれども、弟子として私たちが思い、まあ、私が思い浮かべましたのはパウロっていう人ですね。イエス様の弟子として私が思い浮かべたのがパウロという主の弟子であります。私たちの大先輩の主の弟子です。で今日はそのパウロが語った言葉一節を取り上げて主の弟子としての生き方についてご一緒に考えてみたいなと思って、準備してきました。今日のこの説教のアウトラインのところに書かせていただいたんですけれども、エフェソの信徒への手紙の4章の1節の御言葉を私は心に与えられました。ここにありますけれどもちょっと読んでみたいと思います。そこで主に結ばれて囚人となっている私はあなた方に勧めます。神から招かれたのですから、その招きにふさわしく歩みなさい。神様から弟子として招かれたのですから、その弟子としてふさわしく歩みなさい。まあ、この御言葉がですね、私に示されました。 この聖書の本当に短い箇所ですけれども、パウロは自分のことを主の囚人っていうふうにこう呼んでるんですね。実際にこの時彼はローマの獄中の中で生活していたわけであります。非常に、まあ、少し自由が与えられていましたけれども、でもいつも24時間体制で監視がありました。ですからまさに囚人だったわけであります。でもなぜ囚人になったかというと、イエス様の弟子として歩んだ結果、パウロは監禁されてしまったわけであります。ですから主の囚人であるということは、何か後悔した言い方、何か負い目のあることとして語っているのではなくて、むしろですね、それ以上にここでパウロはキリストの招きに応じて歩もうとする主の弟子とは、主の恵みに私のように捉えられた人なんだ、主の愛に捉えられたものなんだ、でそのような意味で主の囚人なんだということを説いているわけですね。皆さんパウロのことをよくご存知だと思いますが、昔はサウロという名前でした。そのサウロという名前の時にですね、彼は何に情熱を持っていたかというとですね、キリストの教会を迫害するということに情熱を持っていたわけであります。もう教会の看板見たら、まあ、看板があったかどうか分かりませんけれども、もうその本当にこの怒りが込み上げてきたわけですね。パウロはかつてキリストの教会の迫害者でした。しかし本当に一方的な恵みによってキリストに捕らえられて、あのダマスコに行く途上でイエス様、復活のキリストと出会って、今度はですね、そのキリストを証しするものに変えられましたね。かつてはパウロは人生に確たる目的がありませんでした。あるとするならば、自分の考えに任せて周囲を動かし、自分の考えに任せて信念に合わないキリスト者たち、信念に合わない人たちをですね、一生懸命許せずに、そして人々に対する憎しみの念を持って人々を迫害して回っていた男でありました。しかし本当に不思議なことなんですけれども、迫害を目的とするその旅の途中、復活のキリストに出会って彼は変えられたんです。彼は変えられました。憎しみが愛に変わりました。キリストに対する反発が従順に変わりました。そしてキリストの教会にへり下って本当に一生懸命使えるものに変えられました。キリストの愛は敵を味方に変える許しの愛だ。パウロはそれを経験したんです。新しいスタート、新しいチャンスを与える愛でありました。でその結果ですね、どうなったかというと、本当に苦労の多い生活が始まったんですね。また逆に彼はエフェソでもフィリピでも投獄されました。そしてローマ皇帝に上訴したがゆえに、船を待つため2年間もカイザリアというところで獄中生活を送りました。そしてやっとローマに着きましたら、今度ローマにいた時も獄中生活であります。この手紙を書いていたこの時ですね。もうあらゆるところで彼を待っていたのは迫害でした。しかし彼は喜んでいたんですね。喜んでいました。辛いことも多かったんですけども、人生に本当に満足していましたから、イエス様にあって新しい生きがいが与えられましたから、本当に人生を彼は完全燃焼して生きることができました。コリントの信徒への手紙の中で私の大好きな言葉なんですけども、神の恵みによって今の私になりましたってパウロは言いました。まさに神の恵みによってパウロを作り変えた神様がですね、主イエス様が私たちを少しずつ少しずつ変えていってくださるんですね。パウロはそのイエス様に、今日の主の弟子の覚悟とありますけれども、その主の弟子としてキリストに従った結果、主の弟子として囚人となっているということ自体が、実は神様の愛に捉えられていることの動かすことのできない確固たる証拠となった。私たちにもその証拠がありますね。何でしょうか。それはここにおられますクリスチャンの皆さんが洗礼を受けているという動かしがたい、動かすことのできない事実ですね。それはキリストの囚人ということです。キリストに捕らえられているということです。教会に最初に来た時に 皆さんどうでしょうかね。よし、洗礼を受けるぞって教会に来たでしょうか。俺は深入りしないぞってね、自分に言い聞かせて、周りからも凝っちゃいけないぞと、凝ったら大変なことになるぞ、私は忠告されました。あまり凝るなよ。ですから、まあ生きる糧になればいいかなという程度でですね、まあ、教会に来るわけであります。まあ、私の場合はそうでした。皆さんの場合はどうでしょうか。ところがいつの間にかキリストに捕らえられるんですね。捕まえられちゃうんです。捕まえられちゃう。ですから皆さん気をつけてください。その証拠として洗礼を受けるわけですね。で、これが私たち一人一人に起こった。私などは伝道者になろうとも思っていませんでした。他の勉強、まあ、一生懸命かどうか分かりませんが、他の勉強をしてまして、親もそっちになるように一生懸命そのために応援してくれたんですけども、全く牧師になるとか伝道者になるっていうことはもう考えも見てなかったことです。親はがっかりしましたね。こんなはずじゃなかったっていうふうに言ってましたけども。で、ここでパウロが主の囚人であるというときに、彼はなんと大きな恵みが自分に注がれているんだろうかと思ったんです。決してパウロの中から出てくる、パウロが願った生き方ではありませんでした。で、これが弟子として生きるときに関わる、起こる一つ目のことですね。二つ目のことは何でしょうか。主の弟子とはキリストの愛に捕らえられたものっていう意味です。キリストの愛に捕らえられたもの。この時、まあ、何度もお話してますけども、パウロは獄中という環境で生活をしていました。しかし彼はですね、彼を取り巻くその環境の犠牲者ではなかったんですね。私たちは環境が変わって、その環境が思うようにいかないとですね、本当にその環境のことでもう心が萎えてきますね。なんで俺はこんなとこ来ちゃったのかとか、なんで周りはこうなんだろう、本当に環境の犠牲者になってしまいます。しかしここでパウロは環境の犠牲者ではなくて、むしろ本当の意味で彼を取り巻く第一義的な、彼の体に触れている環境というのが実はキリストの愛だったっていうことなんです。自分の性格や自分の気性にですね、なんで私はこんな風に生まれたんだろうか、なんでこんな性格なんだろうか、自信の持てない人があるかもしれません。あるいはまた自分の能力や賜物に自信がなくて、あるいは自分の姿に満足いかなくて、なんでこんな私だろうかと悩み囚われている人があるかもしれません。しかし、そうした牢獄に囚われているその囚人以前にですね、私たちはキリストの愛に囲まれている神の子なんですね。病気がちで入退院を繰り返しておられる兄弟姉妹、まさしくその肉体は牢獄であるかもしれません。自分はこういう本当に病気がちな体を獄屋として一生過ごさなければならないと思って、本当に絶望してしまうことがあると思うんですね。しかし肉体の牢獄に囚われている囚人以前に、私たちはキリストの愛の囲まれている神様の子供なんです。神の囚人なんです。また会社や組織、団体の中で何か自分が認められていないように感じて、本当に虚しい日々を過ごすことがあるかもしれない。あるいは自分の経歴、生まれ育った家庭環境、そうしたものの犠牲者になって悩んでるかもしれない。現実にこの時パウロも本当に狭いスペースの中で幽閉生活していました。いつも手に鎖がかけられていて、そして24時間体制でローマ兵の監視下に置かれていたことだと思います。しかしそうした中でですね、パウロは喜ぶことができた。同じ時期に書いたフィリピの信徒への手紙は喜びの書簡って言われてるんですね。喜びっていう言葉が他のところよりもたくさん出てくるんです。喜びなさいってパウロは言ってるんです。びっくりしますね。パウロは喜べるような、普通の人が考えるならば喜べるような環境にはなかったんです。ところがパウロは喜ぶことができた。なぜでしょうか。 彼はローマ帝国の囚人である以前にキリストの愛に捕らえられた神の子である、主の弟子であるという、そうした自分に気がついていたからであります。パウロには肉体にトゲがありました。そのトゲが抜き去られるように真剣に祈ったとコリントの手紙の中に出てきます。しかし彼は病人である以前にですね、キリストの広大無辺の愛の中に、無尽蔵の愛の中に自らを見出していましたね。ですから彼はこのエフェソの信徒の手紙の中でですね、別のところを見ていきますと、後で時間があったら一気に読み通していただきたいと思うんですが、キリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解してほしい。エフェソの人たちがキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるか理解してほしい、理解できるようにと一生懸命祈ってるんですね。キリストの愛の広さって何でしょうか。すべての人々を許す愛の広さです。キリストの愛の長さって何でしょうか。あの放蕩息子を忍耐強く諦めずに待ち続けた忍耐の愛の長さです。そしてキリストの愛の高さって何でしょうか。それは本当に気高い高貴な愛であります。キリストの愛の深さというのは、どんな罪に沈んでいる人をも引き上げることのできる、その深さであります。キリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さ、これはキリストの愛をですね、立体的に表したんですね。パウロはある説教者が言ってましたけれども、キリストの愛が立体的であるということはどういうことかというと、触ることができる、実感することができるということだと語っていました。私は本当にそうだなと思うんですね。パウロはそうした立体的なキリストの愛を触り、四方八方に囲まれているキリストの愛にどっぷりと触れながら獄中の中で生きていた。私たちは弟子として召されている。今日のルカの福音書の9章の57節からのイエス様の言葉を聞きますときに、本当に大変だなと思うわけです。大変な覚悟だなと。私たちちゃんとこうイエス様には枕するところがないんですけど、私なんか2つ枕してですねどこ行っても枕があるように寝てるんですけども、これは大変だなと思います。しかしどうでしょうか。イエス様が私たちのためになしてくださったことを思い巡らしますときに、私たちはそのお方に献身を持って本当に従っていきたいな、この方についていきたいなと思うんじゃないでしょうか。私たちがそのイエス様の憐れみによって、私たちの心の目が本当に開かれていくときにどうでしょうか。すでに人知を超えたイエス様の愛にすっぽりと取り囲まれ、いやその愛に迫られている私自身に目覚めるわけですね。私の環境というのは、あ、そういう環境なんだ、一番私の身近なところを覆っている環境、その私を取り囲んでいる環境というのはこういうキリストの愛なんだ。そうしますと、自分たちを取り巻いているのは自分たちの環境ではなくてキリストの愛であるということが私たちの心の中にはっきりと示されていきます。もう環境やあるいは境遇の犠牲者になる必要はありません。犯人を探し原因を分析しても本当の解決は難しい。どうすればいいでしょうか。パウロが祈っているように、本当に私たちの心の目が開かれて、神様の視点を持って一つ一つのことを受け取り直すということであります。過去のことも、自分の親との関係のことも、自分のさまざまな境遇のことも、また今置かれている会社でのいろんなことも、もう一度一つ一つ神様の視点を持って受け取り直していく。で、これが弟子として歩む上で本当に大切なことなんです。これがなければクリスチャン生活してても大した喜びはありません。今年私たちは200年に一度という総会をですね、200年に一度になるかどうか分かりませんけど、よく200年に一度なんだからって言ってみんなで頑張りましたけども、総会を日本で開くことができました。そして今、先週はオバマさんが大統領として選ばれましたけれども、 今100年に一度の経済危機だって言われてですね、私も本当にこう新聞読んでですね、だんだん不安になってきますね。どうなっちゃうんだろうか、これから子どもたちどうなるんだろうか、いや子どもたちじゃなくてあなたはどうなるんだろうか。私たちを捉えている第一義的な環境が経済的なものだったとするならば、経済的に良い時だけ喜べるのであって、悪い時は喜べない、落ち込むだけであります。第一義的な環境が人間関係だったらどうでしょうか。皆からちやほやされる時はいいかもしれませんけれども、自分よりも能力のある人たちが現れてきたら一転つまらなくなってしまうのではないでしょうか。第一義的な環境が私たちのこの地上における健康であるとするならば、病気になったらおしまいです。しかし神様の前に、主の前に本当に静まって思い巡らしますときに、イエス様の愛がもうすっぽりと包んでいてくださるんですね。それが第一義的な環境なんです。キリストの愛に取り囲まれています。キリストの愛があちらから押し寄せてくるんです。キリストの愛に迫られているから、それ以外のものはですね、私にとってそんな大きなものではなくなってくる。囚われから解放されて、そしてキリストにある自由を私たちは経験します。パウロが自分を見てですね、主の囚人だと自ら呼ぶときに、それはキリストの愛に捕らえられているキリストの愛の囚人だったから、そしてそのことを本当に喜んでいたんですね。でこのようにしてキリストの弟子としての私たちの大先輩パウロはですね、自ら神様の召しにふさわしく生きているものとして、またそのためにこそ囚人となっているものであり、しかも心の目が開かれていましたから、そのことを喜んで受け入れた証人として、すべてのクリスチャンに与えられているその神様の弟子としての召しにふさわしく歩む充実した生き方をですね、進めているんですね。その具体的な進めが4章のエフェソの4章の1節からずっと後に出てくるんです。その前は神様がイエス様に会ってどんなことをしてくださったか、ビーングのことを書いてあるんですけども、この4章の1節からエフェソの手紙はですね、その恵みを受けるにふさわしい生き方はこうですよ。ですからぜひ皆さんお家に帰ったら4章以下を読んでいただきたいんですね。私たち一人一人も、ここにおられます愛する皆さんお一人お一人も、この素晴らしい歩みに招かれている。私にとって誰よりも尊いお方が、神の子としてキリストの弟子として生きるようにと、パウロに続いてキリストに倣って生きるようにと召されている。最後に一つだけお話して終わりにしたいと思うんですけども、例えば社会的に見まして、この時のパウロの職業はですね、何かというと、私たちは使徒というふうに考えるわけですね、伝道者と考えるんですけども、一般の人たちはパウロをどういうふうに見ていたかというと、彼の仕事は天幕作り、テント作りでした。天幕作りでした。この世での仕事は天幕作りでした。しかし神様の目からご覧になった時の本業は、神の子として生きることであり、キリストの弟子として生きることだったんですね。説教の準備をしていて、今日ここには書けませんでしたけども、黙示録のですね、一番終わりのところ、21章22章のところを見ますと、新天新地における最後の私たちの姿が出てくるんですね。でその時にですね、最終的な私たちのゴールですね、私たちがキリストにいたものになるというゴールがあるんですけども、そのことを黙示録はどういうふうに表しているかというと、一言ですね、しもべっていうふうに言ってるんです。しもべたち、誰か一生懸命拝もうとしたんですね、人たちを。そしたら、私たちはあなたたちと同じ主のしもべ仲間なんだから、拝まないでいいとこう言ったんです。最終的なゴールに至った時の私たちの姿、そこでクリスチャンのことを何て呼ばれているかと言いますと、しもべたち、つまり私たちのアイデンティティ、最終的な私たちのゴールっていうのは主の弟子っていうことなんです。ある人は学校の先生として、パウロは天幕作りでしたけれども、学校の先生としてその本業として召されています。しかし神様の目からご覧になったときに、その人は教師であるとともにですね、神の子、主の弟子なんです。ある人は主婦です。しかし神様の目からご覧になったときに、イエス様を犠牲にしても惜しくないほど愛している神の子なんです。そして主の弟子なんです。 ある人はサラリーマンとして召されています。しかし神様の目から見たならば、 神の子であり主の弟子なんです。その神様の真似をする私たちの身分であり、私たちの本業なんです。この地上の職業には定年があります。主婦でも年を重ね、まあ、主婦に定年があるかどうか分かりませんけれども、でも人に家族にお願いしてくること行くことが必ずあります。しかし神様の子供としてキリストの弟子としての私たちには定年がないんですね。もう生涯現役です。大変だなと思われる方はあると思います。生涯現役です。そのような意味でクリスチャンは生涯現役であります。神の子として愛に心が開かれ、そして私たちはキリストの弟子ですから、その主であるお方に習って主の足にその歩みに従って生きるようにと招かれ召されている。ぜひ一人一人に対するイエス様のお招きの仕方、導きの仕方は今日の三人三様のように違うので、どのように導かれるか分かりませんけれども、ぜひ導かれたり招かれたり御言葉をいただいたときに、そのキリストの招きに従ってついていく私たち一人一人でありたいと願います。お祈りをいたします。